皆さん、こんにちは。このブログを開いてから、まあ、約30年。最初のうちは毎日というわけにいきませんでしたが、その後、パソコンの技術の進歩なんかがありましてですね、今では、毎日でも出せるようになりました。まあ、いろいろな方にも協力してもらってですね、ずっと続けてまいりました。私がこのブログを続けている理由はですね、まあ、学者の覚悟なんですね。学者というのは二つ役割があります。自分自身の研究、あ、三つかな、そういう意味では三つですね。いつも三つって私、大学の役割を三つって言ってるんですけど、一つは学問自身を進展させること。まあ、これはこの前、落語界で学問の進めってのをやったんですけどね。学問が日本を今まで、こうやっていい国に保ってきたわけですね。それはその私がそこで学問を進めたのは、日本の学問とは非常に特殊で、他の国はですね、どちらかというと学問ができる人ができるだけ学問を占有しようというふうな狙いがあるんですね。つまり自分たちは学問によって特権階級になろうという目的があるんです。従いまして、例えば外国で素晴らしい発明があったりしますと、当然それは自国語に翻訳しません。わざと翻訳しませんね。例えば一番典型的なのは、世界の有色人種がですね、白色人種にすべて、日本以外はすべて植民地になってた時に、日本だけが、ヨーロッパとか、アメリカは一部でしたけどね、それの学問をですね、次々と日本語に翻訳したわけですね。皆さんがご存知の杉田玄白の解体新書、なんだかそれですけどね。まあ、それ以外に様々なものが翻訳されました。まあ、この翻訳は時期的には主にはですね、幕末から明治の初めにかけてでありまして、まあ、私の吉田松陰と萩という本にですね、具体的なその時に翻訳された書籍なんか書いてありますけど、まあ、非常に膨大だってことがわかります。それは当然じゃないかと思いますけど、多くの人がご存知ありませんけども、いつの世もですね、自国語に外国語の優れた書籍を翻訳するという国はないんですよ。それは先ほど言いましたように、やはり知識階級はですね、自分たちの知識を独占したい。それによって自分たちの生活をより高度にしたいという、まあ、学問とは関係なく、僕に言わせれば邪悪な心があるからなんですね。ところが日本は、まあ、古くは旧石器時代、まあ、縄文時代からと言ってもいいんですけども、知識をみんなで共有するという、概念が日本にあったわけです。この知識をみんなで共有することによって、国全体の力を上げて、平均的に国全体がですね、豊かな生活をするというのは、残念ながら人類ではないんですよ。人類というのはそういう共通概念を持つことはできなかったんですね。人類の中で日本文明だけが、みんなで良くなれば、自分も良くなる。という当たり前のことに気がついたわけですね。したがって考古学でいろいろ明らかになったものから推定した、まあ、縄文時代の風景ですね。まあ、これはよく昔の風景は絵だから、想像されたもんだろうって言われますけど、そうではないんですね。昔の例えば縄文時代とか、それから四大文明とか、みんな比較的正確に描かれてると考えられてます。っていうのは、そこの絵を描く人もですね、まあ、漫画みたいな絵を描く人は違いますけども、まあ、学術的な絵を描く人はですね、やっぱり考古学とか歴史学とかそういうものを勉強してから描きますんで、家の大きさはどういうのかとか、みんなの生活はどうだったか、支配者はどういう生活してたか、みんな分かっておりますのでね、そこから絵を描きますので、まあ、日本の縄文時代の絵というのがですね、平和であって、平等であって、みんなで知恵を出しながらやってる。家の大きさもほとんど変わらない。作業の仕方もほとんどみんなで変わらない。何かものを、例えば石器時代は石器作るの大変なんですけども、石器時代は石器が作るところはですね、今でも随分発掘されて残ってますけども、ほとんど同じ構造をしてみんなで平等にやるようになって、というですね、形になってるわけですね。この伝統はその後、歴史時代に入って、それからだんだん奈良時代とか平安時代とかなっても変わりません。まあ、日本は、その頃はですね、学者というよりかむしろ、学者ってのはその頃は仏教とかですね、そういった学者といって、まあ、いわば、今で言えば文化系の学者だけだったんですね。理科系の学者ってのはその頃は職人とこう言いましてね、 まあ、早くは陶器なんかを作ったわけですが、まあ、日本の優れた陶器。それから大工さんですね。まあ、これも職人と呼ばれてますけども、大工さんの科学がすごいんですね。一軒を、家を作ったり、寺を作ったりするのに図面がないんですね。図面がないけども、全部完成した姿ができてるんです。しかも非常に力学的な合理性を持ってますね。縄文時代の巨大な木造建築ってあるんですけども、それはこう建物の柱をですね、打ち転びっつって、ちょっと角度2度ぐらい内に傾けて高い塔を作ったりしますね。これは力が外側にちょっとかかるということをちゃんと計算してやっておりますから、まあ現在で言えば建築学の人たちが職人と呼ばれていたと、まあ、いうことですね。それから陶器なんかももちろん陶器ですね。茶碗だとか、そういった壺とかそういったもんですが、それは世界でもちろん日本が一番最初なんですね。まあ今発見されているものだけで言えば、1万8000年ぐらい。まあ、1万6000年ってのは確実ですかね。まあ、もうしばらくだったら、現在でも最近広島でね、もっと古いものを、もっとっていうか、それは陶器じゃなくて石器なんですけども、非常に古いものも遺跡も発見されておりまして、遺跡ってのは土の中にありますからね、だんだん昔は1万年って言った縄文時代なんかも現在では1万5000年、1万6000年と言われております。そのうち、まあ大体縄文時代は1万8000年から2万年ぐらいのところで落ち着くんじゃないかと思いますが、まあそのあたりから日本というのは技術も文化も、それから平安時代では、これも皆さんあんまりよくご存知ないんですけども、女性の活躍をさらに進行させるために、男性にハンディをかけて、男女の平等をさらに進めてですね、まあ、現在よりか考えが進んでます。現在の女性のジェンダーとかいう人たちの言う男女平等ってのは本当に平等じゃありません。本当に男性の幸福、女性の幸福を考えてやったのが平安時代の男女平等ですね。この場合は、皆さんがよくわかってるのは、なんで紫式部とか清少納言とか泉式部という文学者が出てきたかって言ったら、文学はほとんど全部女性はやっていいけど男性はやってはいけないというような、お触れって言いますか法律で進みましたからね。ですから女性も、昔から女性は日本は完全に平等なんですが、文学においてもですね、文学者というのが出たのが女性が最初で、しかも、西暦1000年ですね。その後に、日本以外の世界で、女性の文学者っていうのは1700年に、フランスで初めての文学者が出ました、女性のですね。まあそういう点じゃ、男女平等という点でも、まあ日本は700年も違うわけですね。まあそういう点で厳しいこと言うようですけど、女性の活動家はですね、ジェンダー問題を取り扱うとき、まずは歴史を勉強してください。ほとんど歴史を知らない、女性のジェンダー研究家が多いもんですからね。現在だけを見て、日本の男女の平等度がどうだなんて言ったってね、話になりません。やっぱり我々は歴史の中に生きております。そういう点で言えば、私が今言おうと思う、日本の学問というのはですね、世界八大文明の中でただ一つだけ、できるだけ多くの人が学問を学ぶと。全員の力が上がることによって、日本が幸福になるという考え方でした。江戸時代の時にですね、門門率が、日本の門門率が非常に低かったとかですね、寺小屋における教育システムが非常に優れていたとかですね。まあそういうことがいくらでも示されております。日本の門門率は、昔は明治時代に大英帝国よりか門門率が低かったと言われてましたけども、現在ではすでに江戸時代に、それももしかしたら女性も含めて大英帝国よりか門門率が低い。世界一文化的な国家であったというふうにだんだん言われております。まあこれはですね、日本の歴史が悪く伝われるのは今日の話にもあるんですけれども、何しろ日本を恥ずかしめることに喜びを感じる日本の左翼、文化人という強敵がいましてね、この人たちが歴史も作り直してしまうし、日本文化も作り直してしまって、とにかく日本が世界で一番いいなんていうことは絶対に嫌だと。そんな世界で一番いいったら中国に決まってるじゃないか。どんな嘘をついたって中国人は偉いんだっていうね。そういう確信に満ちてます。日本の文化人とか NHK とか、それから、まあ、いわゆるインテリ左翼の人たちはですね。まあこれは このシリーズである程度解析しますけども、理由はあるんですね。日本人が日本を恥ずかしめるという心理を持つ日本人の心っていうのはある程度わかるんです。良くないけどわかる。ということで、非常にこう、日本だけが世界で知識を国民全体で共有すると。だから本もどんどんどんどん翻訳する。とにかく江戸時代のですね、庶民の数学のレベルってすごい高いんですよ。もうヨーロッパでは絶対に学者のレベルなんです。普通の市民がですね。そういうことをずっとやっておりまして、今はもうすごく証拠がいっぱい出てまいります。もちろんそれは技術的にもそうで、まあ日本だけがですね、見よう見まねで蒸気機関を作り、おまけにそれで動くやつも作っちゃったっていうですね。これはやはり何を言ってるかって言ったら、学問の力というものを日本人は信用してですね、それはその寺院建築、お寺さんの建築部もそうですね、東大寺なんかもそうです。まあ、そういったものからですね、さっき言いました陶器もそうですし、それからいろいろな金属の作り物ですね。東大寺の大仏殿なんてあれ日本しかできません。力学計算できませんからね。まあそういう点考えても、広く日本国の人全体がですね、学問の力が高かったんです。それは明治でもそうで、ずっとそれから引き継がれて、まあ戦争、大東亜戦争が終わるまでは、日本はノーベル賞の国とは敵関係にありましたから、戦争が終わるまではノーベル賞の受賞者っていないんですね。しかし、戦後、湯川秀樹先生から始まったノーベル賞受賞者は、もう現在17人ぐらいになっておりまして、この数はですね、今でも第5位ぐらいですので、その戦前のハンディを考えますと、3位ぐらいのところにおりますね。まあそういう点でこういったノーベル賞っていうのは特定の学者しかもらえないんですけども、これはやはり日本式のものっていうのは全員のレベルが高いもんですから。まあそれで、まあそういう優れた学者も出るということなんですね。で私はですね、実は45つってもいいんですけども、次の機会ぐらいに詳しく話をしますが、まあ普通の学者だったんです。ところが私がいろいろこう学問をね、勉強するに従って、やはり学者の任務のうちで一番大切なことは、自分の学問が優れてることもともかくながら、やはりその学問の力がですね、日本人に浸透して、日本の学問のレベルが上がって、そして日本が繁栄して、ご先祖様にも申し訳が立つし、これから私たちの後を継ぐ子孫の人たちもですね、繁栄した日本に暮らすことができる。それは非常に大切なことだということを、まあ本当に骨身に染みて分かったのが45歳ぐらいでしたね。それからの私の人生っていうのは、半分は学問を一生懸命やりましたけど、半分はやっぱり学問の正しさ、学問の知識を、まあ、日本にできるだけ広めると。だから僕は大学にいるときにですね、大学の役割っていうのは、まず教育、学問の伝達ですね。それから二つ目は研究、学問を発展させること。三番目が、学問を広く一般の人に広めること。という三つを掲げてやりました。なんて言いましたかも、この頃あまり使えませんが、知の伝達、教育ですね。知の発展、研究ですね。知の広報つったか、ちょっと違った言葉だったように思いますが、まあみんなに広めること。この三つを大学教授としては必ずやらなきゃいけない。という信念に燃えましてね。それで私は本をまあ200冊以上書きましたし、それからまあ、これはご存知の方が多いんですけども、テレビとかそういうのが出てですね、できるだけ学問の正しいことを伝えたいと思ってました。っていうのはまあよく最近言われますけど、NHK をはじめ、朝日新聞 NHK という日本の中核のメディア、それから多くのメディアがありますが、学問的にはほとんど間違ったことを言い続けております。この学問的に間違ってることってどういうことかって言うと、その学問的に間違ってることがどういうことだということを間違っておりますので、現在の学術会議も間違っておりますので、まあ、学術会議のことを一つ言いますと、学術会議ってのは学問を守る日本の組織では一番上なんですね。NHK がメディアとしては一番上っていうことと同じようにですね、日本を発展させる責任があるわけです。学術というのはどういうものか、ということを日本に広める。つまり、江戸の最初にですね、ヨーロッパの書籍をどんどん日本語に翻訳した、その役割を果たした いろんな教育機関があるんですが、それと同じような責任を負ってるわけです。ところが、この学術会議がですね、地球温暖化は危険だからそれに注力すべきであるというメッセージを学術会議の名前で出してるんです。こんなのは学問ではありません。学術でもありません。世の中にも役を立ちません。政治的にはもしかすると地球温暖化を阻止しようという政治的な活動は必要かもしれません。しかし学問は政治ではありません。また学問は主張でもありません。学者の一番大切なことは自分が間違ってるという認識なんです。自分の判断は間違っているという認識がこの学問の最も中心ですからね。ですから万が一地球は温暖化するかもしれませんが、学者は自分がもし温暖化すると思っても、温暖化するというのが間違っているかもしれないという強い疑いを持っていることが学者なんですね。学問というのはですね、1万年前から見たら今全然違います。1000年前から見てもですね、まだ地球は宇宙の中心であって、周りに太陽系とかいろんなものが太陽とかが回ってるというのが学問でした。1500年ぐらいにフランスの若き僧侶がですね、私はどうも太陽を見ると黒い点みたいのが見えるんだけど、あれは何でしょうかと聞いたら学者がですね、君、それはね、アリストテレスの本に書いてないから、あれは君の目にあるシミが見えるだけだと答えたという有名な話がありますね。まあもちろん太陽の黒点ですけど、つまり人間というのは学問が進歩するということを絶対的信念で持ってるということ。それが縄文時代、ローマの時代、だんだんだんだん進んできて現代の社会になり、人間の平均年齢が18歳ぐらいだったのが、まあ現在の日本のように80歳を超えると。非常に暖房とか冷房もなかったけど、今は暖房冷房も簡単だし、飲み水も衛生的な水道がいつも飲めるという文化的な環境を作ったわけです。これは文化系の科学もそうですし、学問もそうですし、理科系の学問もそうです。だから学者の信念というものはですね、必ず今間違っているものも正しくなり、そしてより我々の生活を良くするという信念、その覚悟がなければいけないわけです。私は幸いにも非常に幸運に、高等学校の国語の教科書に、現代国語なんですけど、そこに私の随筆が収録されました。その時に、この私の文章を審査して、高等学校の国語の教科書に載せていただいた委員会の委員長がですね、まあ、有名な詩人の方でしたけど、この詩人の方が、最後の判定にですね、どういうこと、人間のために科学をやっている人の文章を初めて見るというふうに、その委員長が書いて、私の文章が教科書に収録され、ちょうど高校生だった私の甥から電話があって、おじさんの文章が教科書出てたよ、つって、僕は大変に嬉しくて名誉に感じました。教科書に載ったということ自身も私にとっては妨害なことでしたけど、それよりか嬉しかったのが、私の活動が人類のために、あの時日本人って書いてなかったと思うんです。人類と書いてあったと思いますね。のことを考えて科学をやってる人の文章を初めて見たと言われたことですね。私はそれが自分の研究以外の人生の大きな目的でした。今日の題目に学者としての覚悟というふうに書きましたけど、それが私の覚悟なんです。NHK がどんなに学問的に嘘を言おうと、朝日新聞がどんなに事実を捏造しようと、それから私の言ってることが全然世の中に通ろうと通らないと、全くそういうのに関係なく、評判とかそれも関係なく、私は学者としての覚悟でこれまでもやってまいりましたし、これからもやっていこうと思います。私のことをですね、武田先生はこれ好意的に言ってるんですよ。武田先生は地上波テレビであまりに本当のことを言ったので、ついに降ろされました。これについて私を揶揄する人は山ほど言いますが、私にとってはこれも誇りなんですね。学問を信じない人、学問が大切だと思わない人、その人、学問は正しいことを言うと思ってる人、それでもいいですけど、そういう人の支持を僕はもらいたくありません。このひばりクラブのブログも、それを第一の目的としてやってまいりました。これからもやっていきますので、まあ、別に、人はそれぞれのお考えですけど、私は嘘をついたり、学問的に違うことは絶対に言いません。 学問というのはこれだということじゃないんです。これが正しいということじゃないんです。この現象はどういう現象だと考えられるというのは、普通だったら複数いうのが大切ですね。昔はこう考えられてたでもいいし、それから現在こういう考えが2、3個ある。地球温暖化なんかまさにそうですからね。これから地球温暖化 CO2 によってするなんてことが分かってる人は一人もいません。それを正しく皆さんに伝えて、そして皆さんの人生を幸福にする。それが私の目的であります。